2026年秋冬連休の勤務手統計算条件。2026年の秋冬連休は、9月24日から26日までです。常時雇用する労働者数数と賃金形態を確認した上で、休日労働、8時間超、夜間労働の割増額を順に計算する必要があります。労働契約書と勤務表で、9月24、26日の実際の労働時間を確認してください。昼夕発生日以前1か、月間の常時雇用する労働者数をもとに、5人以上の事業場かどうかを判断してください。月給制か、時給制未給制かを区分し、通常賃金の時間給を確認してください。8時間以内、8時間超、午後10時以降の時間に分けて割増額を計算してください。所定の賃金支払率までに支払われない場合は、資料を集め、雇用労部労働ポータルで申告手続きを確認してください。常時労働者5人以上の事業場で、2026年9月24、26日に働いた場合、休日労働の割増が適用されます。月給制では通常時給の 1.5 倍から追加計算します。未払い賃金について辛辣手が可能な期間は、支払日を確認した上で、雇用労働部の労働ポータルで確認してください。2026年9月時点、秋冬連休の勤務手当の計算中計算は、休日に該当するかどうかと事業部の規模を先に確認する手順で進めます。その後、通常時給と実際の労働時間を照合してください。定期賃金支払日も合わせて記録しておくと良いでしょう。勤務費を確認してください。2026年の秋冬連休である9月24、26日に勤務したかどうかを勤務表で確認します。常時労働者数を確認してください。休日当日の出勤人数ではなく、法令に基づいて算定した常時労働者数を確認します。賃金形態を区分してください。月給制と時給制では、すでに含まれている有給休日分が異なる場合があります。実際の労働時間を分けてください。休憩時間を除き、8時間以内と超過時間を区分します。深夜時間を別と表示してください。午後10時から翌日午前6時までを別に合計します。賃金明細書と計算結果を比較してください。未払い額がある場合は、まず事業部に算出根拠を求めます。未払いが解消されない場合は、辛辣手続きを確認してください。雇用労働部の労働ポータルにある民間申請メニュー、または管轄の労働官所を利用します。未払い賃金債権の消滅事項と起算点は、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。これは、待っても良い推奨期間を意味するものではありません。差額が確認された場合は、まず根拠資料を保存してください。2026年役場の有給休時の範囲、2026年の秋冬連休は9月24日から26日までです。秋夜の前日、当日、翌日が祝日の範囲に含まれます。常時労働者5人以上の事業場には、有給休日の規定が適用されます。日付分5人以上の事業場における原則、2026年9月24日、秋裏の前日法定有給休時2026年9月25日、秋中法定有給休時2026年9月26日、秋山の翌日、法定有給休日。9月26日は土曜日です。土曜日と重なったという理由だけで、新学休日が生じるわけではありません。就業規則や労働協約の方が有利な場合は、その基準に従います。5人以上と5人未満の条件別整理、常時労働者数は、休日手当の適用可否を分ける重要な条件です。休日に出勤した人数だけを数えてはいけません。常時労働者の算定期間と方法は、労働基準関係法令と雇用労働部の案内で確認する必要があります。 区分5人以上の事業場、5人未満の事業場、空き家の祝日における有給休時の適用、労働基準法上の義務適用対象、8時間以内の休日労働は通常、通常賃金の 50% の割り増法定の割り増義務なし、8時間を超える休日労働は通常、通常賃金の 100% を割り増、法定の割り増義務なし、深夜労働は通常、通常賃金の 50% を追加はず法定の割り増増義務なし、より有利な契約条件適用可能、5人未満だからといって、働いた分の賃金までなくなるわけではありません。実際の労働時間に対する約定賃金は支払わなければなりません。契約書で祝日の割り増を約束している場合は、その約定も確認する必要があります。常時労働者数に含まれるのは、正規雇用者だけではありません。期間制労働者や短時間労働者も算定に含まれる場合があります。正確な算定は、労働基準法施行令第7条の2に基づいて判断します。月給制・時給制、短期労働者の比較、月給制と時給制の最大の違いは、有給休日の基本分が含まれているかどうかです。月給制では、その休日の賃金が月給に含まれているのが一般的です。時給制では、有給休日分を別途加算しなければならないばらない場合があります。賃金形態有給休日の基本分、休日に実際に働いた分、月給制月給に含まれているのが一般的、8時間以内は通常時給の追加、時給制、所定労働日であれば、有給休日分を別途検討、8時間以内は通常時給の 1.5 倍を追給制、日給に休日分が含まれているか確認、通常時給に換算して割増額を計算、祝日短期労働契約期間と所定労働日を確認、短期であることだけを理由に割り回の対象外にはならない週15時間未満の労働、有給休日規定の適用対外となる可能性あり、事業上の規模と契約条件を別途確認、祝日の期間だけ採用されたという名称は判断基準ではありません。実際に労働基準法上の労働者に該当するかどうかが先です。労働契約書の期間と勤務日も合わせて確認する必要があります。日給制では、日給を時間給に換算し直す必要があります。日給が何時間の労働を前提としているか確認してください。食事手当や交通費が通常賃金に含まれるかどうかは、支給条件によって異なります。8時間以内と超過勤務の計算式、常時労働者5人以上の事業場では、1日8時間を基準に割増率が異なります。ここでバブルは1時間あたりの通常賃金です。休憩時間は実際の労働時間から除外します。労働区分月給制労働者に追加される金額、時給制労働者の実労働分、休日労8時間以内労時間、タダブーチ 1.5 労働時間、イタブルゴク休日労8時間、処分、超過時間、チュク、ダブーニンデル超過時間、ハダブドゥーシ 2.0 夜労働時間、深夜時間バビューペー 0.5 を追加、深夜時間ビダビューペー 0.5 を追加、時給制では、実労働分の他に有給休日の基本分が生じる場合があります。その日が所定労働日かどうかを先に確認する必要があります。有給休日分の時間は、本来予定されていた所定労働時間を基準に判断します。深夜労働の割増は、休日労働の割目と重複する場合があります。深夜時間は午後10時から翌日午前6時までです。5人未満の事業場には、この法定割増義務は適用されません。計算例、月給制労働者が休日に10時間働いたケースを想定します。実際の休憩時間はすでに除外されているものとします。最後の1時間は午後10時以降の深夜労働だったと仮定します。8時間以内の休日労働分は、8時間キュバブル 1.5、12W です。8時間を超える2時間は、2時間ガブルク2ペンネオ、ヨグビューです。深夜の1時間は1時間タブレ 0.5、0.5W です。 月給以外の追加支給額は、通常時給と実際の労働時間に基づいて算定しますが、割増方法は労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。時給制で本来の所定労働時間が8時間であれば、計算は異なります。有給休日の基本分であるハッタブビを別途検討する必要があります。同じ条件での全体の検討額は、有給休日の基本分が含まれているかどうかと、割増方法を労働基準法及び雇用労働部の案内で確認した上で算定する必要があります。この例は、通常時給を変数として計算したものです。実際の金額は、賃金明細書の通常賃金項目によって異なります。包括賃金の約定がある場合は、含まれている手当と不足分を照合する必要があります。休日新仮と代償休暇の比較、休日春瀬は、本来の休日と別の勤務費を入れ替える制度です。代償休暇はすでに発生した割馬賃金を有給休暇で保証する制度です。いずれの制度も、労働者代表との書面による合意が必要です。区分休日新仮代償休暇根拠、労働基準法第55条、労働基準法第57条、適用時点勤務前に休日を振り替え、労働後に発生した手当用休暇で、保証面による労働者代表と必要、労働者代表と必要、本来の空き有勤務適法な瞬間であれば、通常の労働時期、休日労働とみなし、割増額が発生保証方法を指定した別の日を有給休日として、割増率まで反映した有給休暇を付与労働者代表は、使用者が任意に指定した人ではありません。労働者の過半数で組織された労働組合がある場合は、その労働組合が代表します。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表するものでなければなりません。給離日春仮が有効であれば、本来の空き有の日付は通常の労働日となります。ただし、時間外労働や深夜労働が生じた場合は、該当する割ざるが別途適用されます。個人による口頭の同意だけで、書面による合意の要件に変えることは困難です。よくあるミスと確認資料、最もよくあるミスは、1.5 倍をすべての労働者に適用することです。まず、事業上の規模と賃金形態を確認する必要があります。休憩時間を労働時間として計算する誤りも多くあります。休日当日の出勤人数だけで5人未満だと判断するケース、月給に含まれている有給休日の基本分を再び加算するケース、時給制の有給休日の基本分を漏らすケース、8時間超過分にも 1.5 倍だけを適用するケース、午後10時以降の深夜割増を漏らすS。土曜日と重なればすべて新が休日になると考えるケース、高度の合意だけで休日春会が完了したと考えるケース、包括賃金であることを理由に実際の不足分を計算しないケース、紛争に備えるには、勤務した事実を証明する資料が必要です。会社のシステム記録と個人の記録を合わせて保管してください。異なる資料が同じ時間を示していれば、確認しやすくなります。労働契約書と賃金条件、2026年9月の勤務表と工代表、出退勤記録と業務システムへのアクセス記録、給与明細書と口座への入金履歴、休日春仮に関する労働者代表との書面による、事業場の人員状況を確認できる資料、未払い手らの確認と診立て方法。手当は、原則として約定され定期賃金支払日に確認します。退職後の賃金支付期限は、特別な合意の有無と合わせて、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。未払いが浮かばれる場合は、計算内訳を書面で求めてください。通常時給と労働時間を記入した計算表を作成します。労働契約書と勤務記録を添付します。事業部に未払いの理由と支払予定日を問い合わせます。解決しない場合は、雇用労働部の労働ポータルにアクセスします。 民間申請 NGT、労働基準分野の民間 NG、賃金未払いの瞬殺テロを確認します。オンライン提出が難しい場合は、管轄の地方雇用労働官所を訪問します。未払い賃金債権は、支払日から3年が経過すると時効が完成する場合があります。瞬殺手前であっても、原本資料は別に保管してください。事業主とやり取りしたメッセージも削除しない方が良いでしょう。公式規定の確認際、公式の基準は、労働基準法第11条及び第5週5条から第5週7条で確認できます。常時労働者数の計算については、労働基準法施行令第7条の2を確認してください。祝日の範囲は、観光所の祝日に関する規定に記載されています。公式の法令文言は、国家法令情報センターで条文ごとに確認できます。未払いに関する辛辣で手続きは、雇用労働部の労働ポータルで確認します。個別契約に基づく判断については、管轄の労働官所から案内を受けることができます。